聖書と福音の時間です。あなたのお家にピアノはありますか？ピアノは普通年に一度は調律しないといけないそうですが、少しずつ変化するので気がつかない人が多いようです。音の狂いが気になる人とそうでない人にも随分差があります。人間も自分では正しく歩んでいるつもりでもいつの間にか曲がってしまうことがあります。気をつけたいと思います。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか？高原剛一郎です。先日 CNN のニュースでびっくりするようなニュースが報じられていました。アメリカのユタ州に住んでいるベン・ベルナップさんと妻のジャッキーさんは、両親から借りたお金を返すためにコツコツ貯金をしていたのです。溜まった1000ドルを封筒に入れておいたのですが、週末にかけてこの現金入り封筒が消え、家中を探し回る羽目に陥ったのです。そのうち奥さんのジャッキーさんが叫び声を上げました。あった！どこにあったのでしょう？なんとシュレッダーの中です。見るとそこには紙吹雪状態の1000ドルが、つまり日本円で11万円が入っていたのです。二人とも呆然として5分ほどただ無言でそれをかき回していたそうです。一体どうしてそんなことになったんでしょう？実はお二人には2歳になる息子さんがいるんですが、彼は普段から母親がすることを見ては真似をしていたのです。そしてお母さんがジャンクメールや破棄したい重要書類をシュレッダーにかけるのを手伝ってくれていたのです。ある日彼は封筒を見つけたんですね。そしていそいそとそれをシュレッダーにかけてしまったというわけです。しかしこの話には続きがあります。彼らはアメリカ財務省の損傷紙幣交換局に問い合わせたところ、細切れを漏れなく送ると診察にして返してくれるという回答を得たというのです。自分たちの手ではもうどうにもならない紙くず化したお札です。しかし発行元に送ると新しくしてもらえるというのです。どんなものでも作者の元に渡すなら直してもらうことができるのです。さて、聖書は次のように語っています。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここから二つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、聖書の言葉によると、すべての人は新しくされる必要があるというのです。お金というのは所有者である人の手に握られて初めて有効な使われ方をしますね。それが人の手を離れてシュレッダーに入っていったら、ズタズタにされて何の役にも立たないものになってしまいます。それと同じように人間にもあるべきところがあるのです。それは神の身元です。時々海岸にクジラが打ち上げられることがありますが、みんな一生懸命海に戻そうとします。そうでないと自分の体重によってクジラは内臓が押しつぶされて死んでしまうからです。海の中では浮力が働きますので、どんなに巨大な体であっても支障が出ません。しかし海の中で自由に生きるように作られているクジラが、海から離れて陸に上がると自分自身の重さが原因で自分を殺してしまうのです。海の中に生き、動き、存在する生き物が海の中から出てしまうならば、命そのものから離れることになりますので死に至ってしまうのです。それと同じように人は神の中で生き、動き、存在するように作られました。ところがこの創造主から離れてしまったがために人は死ぬものとなったのです。クジラだって陸に上げられてすぐには死ぬことはありません。しばらくの間は生きるでしょう。しかし数十分から1時間が限界です。人間も100歳あるいは120歳くらいまで生きる人もいるでしょう。しかし限界があるのです。 人は皆例外なしに死に至ります。そしてその原因は命のルーツである神から離れているというところにあるのです。第二に、神は私たちを新しく作りたいと願っておられる。裁きたいのではありません。救いたいのです。罰したいのではありません。許したいのです。なぜでしょう？あなたの作り主であられるからです。私は先日、歌手のさだまさしさんが大作家、いぶせますじのお宅を訪問したエッセイを読み、とても感動したのです。いぶせさんは、日本文学界最後の最高峰と言われる方です。その方のところに行って、さださんがどうしても聞きたいと思っていたことがあるというのです。実は、いぶせさんのデビュー作は、山椒魚です。どんな内容でしょう。ある時、一匹の山椒魚が、川の洞穴を見つけて、そこでしばらく暮らしているうちに、体が成長して、穴から出れなくなってしまいます。そこに何かの間違いでカエルが一匹穴の中に飛び込んできます。その時山椒魚は体をねじって穴を塞いでしまうのです。カエルが脱出できないように意地悪するんですね。狭い穴の中で山椒魚とカエルは互いに罵り合います。そして2年間睨み合いを続けるのです。やがてカエルが、と、ため息をつきます。それを聞いた山椒魚は、ここらで勘弁してやろうと思い、おい、出て行っていいぞと声をかけるのです。ところがカエルは力なく、いや、俺はもうダメだってんですね。2年の間、体力を消耗し、もはや外へ出る力もなくなった。やりすぎたと思った山椒魚は、しばらくの沈黙の後で、今何を考えてるのかと聞くのです。するとカエルは、今でも別にお前のことを怒ってるわけではないのだ、と答え、そこで小説が終わるのです。自分のせいで死んでいこうとしているカエルが、実は少しも恨みを抱いていないということを知ったとき、山椒魚はつくづく自分の罪深さにおののくのですが、今更後悔しても取り返しがつかない。何の解決もないままに突然終わる小説なんです。ところで、いぶせさんは晩年90歳近くになって、ご自分の全集を出します。その第1巻に山椒魚が載っているのです。ところが、その山椒魚のラストシーンが、なんと書き換えられているのです。つまり、今私が言ったような内容ではなくなっているんです。山椒魚で文壇デビューし絶賛されたいぶせさんが、どうして最晩年に原作内容を書き換えてしまったんでしょう。同じ創作活動をするさだまさしさんは、どうしてもこのことを聞いておきたかったのです。それに対して、いぶせさんの答えは素朴でした。だって、あれじゃ出れないじゃないか。いや、出れないからこそ山椒魚という作品に意味があるんじゃありませんかと聞くと、え？君、出れなくていいのか？出れないなんてかわいそうじゃないか。なんと、いぶせさんは、70年前に自分が作った架空の主人公が、未解決のまま死んでいくのを、忍びなく、とうとう、脱出のストーリーに変えたというのです。あなたの作者である神は、いぶせさん以上の方ですよ。あなたを愛してらっしゃるのです。あなたを古いままにしておきたくないのです。それであなたの古い罪をすべてキリストにおいて処分してくださったのです。もしあなたが十字架で死に、三日目によみがえったキリストを救い主として受け入れるなら、あなたはキリストのうちにある人となるのです。そしてキリストのうちにある人は、新しく作られた人なのです。救われるのです。永遠の命があります。新しい人生が始まるのです。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めいたします。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。 イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。